この夏、主と共に人を楽しめましたか？世じゃなくてね、今月の冒頭も言ったように、自分自身を、人を、人生を楽しむことができました。僕、先週ずっと青森、距離の方に8年ぶりに戻っていたんですよ。で、生まれ育った弘前の方には11年ぶりだったんですけれども、ただ人間的に人を楽しめればいいや、ただ楽しんでそのまま東京に戻ってこようっていうふうに軽い気持ちでしか考えてなかったんですね。だけど主はそれだけ、もちろん主の技を見ることができて十分楽しむことができたんですけれども、それだけでは許さなかったですね。要するに弟子訓練っていうと、いつも日曜の午前中に机の上で学んでいる卓上の聖書の学びというふうだけに捉えられがちなんですけれども、大きな意味でね、信仰生活全体が実は主の領域、私の領域っていう、そういう区別がなくね、人生全体がなんか訓練の場であるような気がします。で、例えば聖書で見るとマタイによる福音書5、6、7章が山上の説教になっていますよね。ガリラヤ湖の湖畔のところに群衆が集まっていて、でイエス様がこの小高い山の上から説教された。その後8章の方では主ご自身の神性、神の技が表されてきます。船がこう、イエス様が船に乗って帰られる、距離に戻られる、その途中だったと思うんですけども、風が吹いてきて揺れて、みんなビクビク、恐怖に、死に苛まれているところで、波と、湖、そして風を叱りつけて波になった。あるいは、悪霊が、主の言葉によって、豚の大群に乗り移らせて、そのまま湖に突っ込んでいって溺れさせるということを許された、主ご自身の技が書かれています。で、10章の方になると、今度は弟子たちに汚れた霊を追い出し、あるいは病気を癒すといった、その力を与えた上で訓練に出させるという、その一連の過程が、全体が弟子訓練になっている構図ですよね。で、ある意味自分に対しても主はそうさせてるような感じを見ることができたんです。で、ある意味ほとんどここずっとこの机上の学びが主で、その後礼拝に移って主を賛美し、楽しみ、主と共に歩むという、そういう恵みの中にあるわけですけどもね、本当に青森に戻って十和田湖とか八甲田山という、まさに青い森っていう字のごとくの自然と共に、主と共に人を楽しむということとは反面ですね、町っていうのはやっぱり疲弊してるんですよ。話には聞いてるけども、県庁所在地ね、青森の駅前通り、一応一等地なんですけども、シャッターが降りていて、人が閑散としてるんですね、昼間なんか疲弊している。で、世を楽しめる状況じゃない。若い人たちの失業がすごいんですよ。まともな職に就けないんですよ。 で、2番目 の、 その姉夫婦のところに一晩お世話になったんですけども、甥が3人いる、うちと同じ3人兄弟の甥がいるんですけれども、真ん中の子は本当に運輸関係に勤めてるんですけどもね、この燃料の値上がりで宿泊してるんですね、会社自体で。その分芝寄せとして従業員一人一人の給与が減らされてるんですよ。全然喜べない。決してもちろん私たちクリスチャンはよう楽しむわけじゃないんですけどもね、本当に楽しめないっていう。でその中でその夜姉夫婦のところに行って交わりに入ってね、いろんな話が出たんですけれども、で青森ってね個人主義者なんですよ。人が育たない土地なんですよ。会社が育たないのね。だから個人営業主、相撲取りとかね、太宰治とかの、作家とか、それから宗像志功とかの、要するに版画家、芸術家の類ですね。そういう連中って言えばおかしいけど、そういう人たちが出るんですよ。で、その俳優、役者の、もちろん出るんですけどもね、その話になってね、要するにただ芸能人っていうと何もしなくてもね、ただこういるだけ、あるいはこうすれ違う通りがかっただけでこうオーラを発してるっていう、いかにも芸能人っていう人っているでしょう。いざ役をやらせてみる、その本業の方ところで本人を見ると案外大根だったりしてね、そういう役者じゃないんですよ。いわゆる脇役ね。なんか普段はパッとしないおじさんおばさんなんだけれども、で、うちに秘めている。いざその役に入ったら、その場面になったらいきなり光を出す。そういうタイプの役者が多いんですよ。で、死を見たとき、なんかそれに近いように思い出されたんですね。死の外見を見たら決してパッとしない。その外見上、そして十字架の出来事というのをイザヤは人の子が実際この世に来られる700年前にそのことを語っていますけれども、まあ学びでも開いてますけども、53章のところでもう一度イザヤ書53章のところで主のことを見たいと思います。53章2節から6節、見たいと思います。彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような、見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った。彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために、差し通され、私たちの咎のために、砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な、 道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。十字架の効力、十字架が私たちにもたらされた効力まで触れています。実際私たちのは何の見栄えもない、取り柄もない、だけど内側にこもっている、内側に光を持っておられる方と出会えた幸いを覚えるんですね。世の人は初めから光が出ていてと言っても、創造者の光ではありません。非造物の光です。それにつられて誘惑されて集まっていきます。多分神様に集っていく人たちもなんか異なった光を見てるんじゃないかなという気がしてしょうがないんですけれどもね。でね、僕は8年ぶりに姉夫婦、そして老いたちと交わるにあたってね、一言釘を刺したんですよ。俺は宗教嫌いだっつっておーって一瞬戸惑ったみたいですね。今まで堅物の、キリスト教徒っていうふうにしか見られていなかったような感じだったと思うんですけれどもね。で、信仰の話、聖書の話、一切すまいと、ただ世間話で終わらせようと、そう思って交わりに臨んだんですけども、いろいろとこう深い話が出て、でちょっと気になってたんですけども、こうみんな飲んでて酔いが回ってきて、ただ僕はこう死と共にいる、その意識しているわけですけれども、長男のね、甥っ子、僕だけど二人で、あともうみんな全員とこについちゃったところで、彼の方から最近離婚に至った話をしだしたんですよ。大体姉から一通りのことを聞いていたんですけれども、まあ事の発端はやっぱり元奥さんの結婚する前の多重債務が発覚しちゃったんですね。サラ金とかなんといろんなところから借りて、にちもさっちもいかないというところを、ちょっと話が込み入ってきますけども、それが発覚して、でじゃあどうしようかというところで、一心同体なんですね、奥さんとその甥が。でその債務を返済にあたっていろいろ手を尽くしたんですよ。彼の社会的信用とかいろいろな範囲で債務を返済しよう、逆にまた手を尽くして貸して責任を通ってみたりとか、いろんな手を尽くしてみた。で、ある意味で能力的にその明らかになっている債務だけであればなんとかなる、元の鞘に収めて結婚生活を続けられるんですけれども、その債務というのはそこだけで済んでいないんですね。次から次と明らかになっていくんですよ、新たな債務が。でこれどうしようもない。でも甥の方は離婚したくない、でだけどこれ一緒に負債を追い切れない、で泣く泣く判をついちゃったんですけれども、本当は結婚したくないんです。奥さんの方も甥の方も 離婚したくないんです。もう妻に対して憎しみとかそういうものは一切ないんです。自分でこう責任をかもう自分の範囲とにかく最後の最後まで自分責任をカバーしよう、奥さんをカバーしようという姿勢だったんです。で彼曰くね、それが自分自身の十字架を追っていくんだって言ってるんですよ。でこれからも自分自身の十字架を追っていくんだって言ってるんですよ。結果は離婚という残念な結果に至ったけども、と思いましたね。周りはもう別れてよかったの一言で済ませてるけれども、で僕聞いてね、果たして自分自身がああいう行動取れるかな。主と出会い、主の十字架を受け入れたけれども、その時ね、自分自身は自分の十字架を追って主についてきてるかなというふうにね、逆に問われちゃいましたね。で彼の責任の取り方って、ボアズがねルツを受け入れて、まるで第二の人が取る責任の取り方を追求してるんですよ。それに対して僕はね、以前のキリスト教徒に思われてる以前のあれだったらね、聖書にこう書いてある、私は離婚を憎むとかね、女杓子定規の主にあるという主の属性を前提に言ってる御言葉をね、一般化してね、教条主義的に押し付けるってたかもわかんないですね。で、こともあろうにね、だから励ましちゃいましたね、逆に。結果的に彼女は彼女自身変わらないと、清算して同じ結婚生活をしようと思っても同じ問題を繰り返すのは目に見えてる。そのことは老い自身もよく理解してるんですよ。だからそういう離婚に至っちゃったけども、で彼曰く別れる時彼女にね、とにかく立ち直ってくれ、で君自身の問題だから、でそしたら立ち直って他の男に行くなり何しても、その上で自由になってくれっていうような言い方をしたそうです。何も説教できないですね。で自分少し飲んでいてこうあれだったのかもわからないけど、俺だったら他の男に行くなって言うよっつって、立ち直って俺のとこにまた戻ってこいっつって、そしたら逆にこう力強められて、なんか方向性は間違っていないんだというその励ましで精一杯でした。もう一つ問題はね、非常に離婚率の高いところです。そして青森全体じゃないんですけれども、ある地域のところでは自殺率の高いところです。ここバブルがはじけてね、ここ十何年日本全国で3万4千人ばかし の自殺者が出ているっていうことですけども、経済的な要因としてはじけて急にそうなったっていうんじゃなくて、もともと自殺の多い、そしてそこには命の言葉、主の言葉があるんじゃなくて、 死人の言葉があるんです。イタコという霊媒師がそのところに1年に1回、4月ですか、大祭の時集まってきて、そこでは死者の霊との交わりがなされる。そこでね、知られていますけど、日本全国からね、自分の身近な人で死んだ人との交わりを求めて集まってくるんですよ。そのところのところで、地域で、下北なんですけどもね、その地元住民のところで自殺が多いっていう。牧師とかね、クリスチャンと言われている主の言葉に接しているその人たちよりも、死者の霊の言葉を求めている人の方がはるかに多い。決して世を楽しむんじゃなくて、悲しみですね。なんとか命の言葉がそこにもたらされるといいなというふうに僕は願ってるんです。で、また老いの話に戻りますけれども、今度語るときは、会って語るときは、主の十字架を語るときだというふうに確信を持っています。自分の十字架を追っている、まさか彼の口からそういう言葉が出るとは思いませんでしたけれども、次は主の十字架を持って重荷が下ろされるといいなというふうに願っています。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい、私の首輝は負いやすく、私の首輝は軽いからです。そしてまた魂に安らぎが来ますと。ですから、主の言葉が望んでいる、望みつつあるという糸口をつかめる旅行でもありました。
それぞれこの夏休み、いろんなね、場面があったと思います。で、私はまだ休みがずっと続いておりまして で、今日ですね、前回で一応バビロンの話については、まとめたということで、タイトル、流れるままにというふうにね、特にテーマを決めずにですね、その度ごと、交わってみたいというふうに思っているんですね。で、今、兄弟が、老い子さんのね、お話ししましたね。で、ボアズのお話がちょうど出たんですが、私もルツ記をね、ちょっと今日は、交わりたいというね、気持ちが起きているんです。で、世の中の人たちっていうのは、自分がどんな霊に自分自身を委ねているかに気づいてないんですね。今の下北の状況、青森の状況、今日本はね、非常にこう文明国家になったと言いながら、まだその霊的な暗闇なんですよね。で、私の田舎は諏訪なんですけど、諏訪もそれなりのね、青森ほどその重くないんですけど、独特のまた世界がある。で、最近なんかテレビでやってましたけど、諏訪大社ってあるの皆さん知ってます？御柱って言うんですね。で、こちらでは御柱って言うんですけど、僕らは御柱なんです。御柱って言うと非常に気持ち悪いんですね。で、御柱とかね、諏訪大社はね、 ユダヤの流れだとかいう人がいるんですね。で、例の、ほら、久保有正さん。あの人はテレビでですね、やってました。で、御柱っていうのはね、あれは、アシラ像ね、旧約にあるでしょ？あれのね、なんか、ルーツがあるんだとか言ってね。で、僕らそう聞いてないんですよ。武田信玄がですね、勝利した時に約束して、7年に一度お宮を建て直すということで、まあ、柱だけね、全部宮を建て直すのお金かかるから、柱だけ建てるという、まあそういう伝承なんですけど、なんかユダヤ系のなんかルーツがあるとかね、まあいろいろ今言われてます。で、最近日本人がなんかその、ユダヤ人のね、末裔だとか、いろんな話があるんですけれども、まあ、我々から見てその肉のものってのはあまり意味がないんです。だけど、なんていうのかな、その地域地域にですね、例えば諏訪なら諏訪の風土、まあ、諏訪っていうのもね、理屈や、非常に理屈ばっかしいのね。で、長野県人っていうのはまあ大体そうなんです。で、今、青森県もなんかね、人が育たないって言ったんですけど、長野県もそうですよ。特に諏訪。俺がの世界なの。だから、社長さんがやったら多いんですよ。わかります？中小零細企業の社長ばっか。石投げると社長に当たるという。みんな俺が独立ってね、俺の会社ってやりたがるのばっかなんです。だから長野県っていうのはね、あそこ諏訪22万人ぐらいいるんです、諏訪湖の周り。諏訪盆地。で、私はね、東京で生まれてね、5歳の時諏訪行ったんです。で、びっくりした。周り見たらみんな山。もう完全にこう閉じ込められてる。盆地ですから。で、とにかくね、テレビがないでしょ、3チャンネルしかないんですからね。NHK 教育、そして SBC っていう。で、もうね、東京からできてもう、こんなところで一生終わりたくない。だから必ず東京に戻ると。これが私のもう青春でしたね。あの世界っていうのはね、独特の世界。で、その御柱が7年に1回あるんですが、それで持ってるんですよ。要するに、ね、アイデンティティがそこにあるわけ。で、彼らは一人一人がもうバラバラでね、俺が社長ですから、ね、社員何名って言ったら、母ちゃん入れて2名とかね。そういう世界。で、22万人いてさ、市町村がいくつあるの？ 6 つか7つあるんですよ。合併すりゃいいじゃんってダメなんです。俺の町。その、岡谷市とか諏訪市とかある名前が消えるのが嫌だ。そういう町なの。で、非常にまあ精密がまあ一時盛んでね、まあちょっと落ち目なんですけど、経済的には結構恵まれてます。で、長野県は一番寿命長いでしょ。で、何言いたいかと言いますと、その地域にね、その独特の何かがあるんですよ。その伝承という形でね、その霊に委ねている。で、その霊に委ねているとですね、そのコミュニティの中に折れるわけ。そうすると、今日本がね、格差社会になってるでしょ？だけど、その田舎っていうのはそのコミュニティの中にいれば生きられるんですね。だから多少ここが足りなくても生きていけるんです。東京ってのはそうじゃない。そういうものがぶっ壊れてるわけ。だから人間関係がもうみんな、ぶつ切れ。だから何か自分がギブアンドテイクできるものを持ってないと落ちるんですよ。落ちるともう上がれません。で、昨日映画見てきたんですね。20世紀少年という映画がある。これ面白いですよ。実に面白い。カルト宗教を扱ってる映画なんですけどね。で、いわゆるね、そのカルトの教祖がですね、その日本を征服するんですよ。政党を作ってね、遊民党。そしてね、その陰謀を暴こうとするのがむしろ、これがですね、反逆者扱いされるんです。これ、日本でこれから起きます。今、日本キリスト教にもう起きてます。日本キリスト教もうめちゃくちゃですよ。それから最近アメリカのですね、フロリダのレイクランドっていうところでね、レイクランドリバイバルっての起きてる。リバシンだとかハーザとかアイザシのネタね、最近おとなしいと思ったらちゃんと出てますね。そしてなんだか世界中からまた集まってるトロントだとかペンサコラと同じようにね。そういうのが次から次へとポンコポン出てくるんですよ。日本人それを追っかけてるでしょ。 日本キリスト教のクリスチャンと言われる人がどういう霊に委ねているか気づいていないんです。霊クラウンおかしいです。オカルトです。オカルトの実行をしているんですよ。そして癒しとか印不思議、また霊によって金粉、金歯金粉です。まだでぶったれたとか転げ回る、またやってるの。彼らは自分がどういう霊に委ねているかわからない。これからどんどんこういうことが起きてきます。で、今日お話ししたいこと、ルツキからですね、私たちの意志と神の意志ということでね交わりたいんです。で、ルツキは、まあ、そこに書きました特徴、いわゆるね、ルツキというのはエステル記と同じでですね、神が直接に出ないんですよ。主がこう言われたとか、主がこうしたとかね、そういうね、主あるいは神が直接に登場しない非常にユニークな書なんです。で、そこに出ているのはね、人の意志なんです。人の意志を通して働く神の意志を人の物語として描いているんです。これがこのルツ記及びエステル記の特徴ですね。で、一番ね、我々に、なんていうかな、馴染みがある。兄弟が今、人を楽しむということを言いました。我々、人であるということをね、楽しんで、その人と人との関わりの中で、実は神の意志が現れる。これがこのルツ記なんです。で、例えばですね、ルツ記の一章八節を見てほしいんですけど、まあ、ナオミの嫁がですね、いた。まあ、これは息子がいて、モアブの女を妻に迎えた、オルパとルツだ。ね。で、八章。まあ、死んじゃうわけですよね。その、息子が死んじゃう。で、ナオミがですね、どうしようか。で、嫁をどうしようか。八節見ますと、ナオミは二人の嫁に、あなた方はそれぞれ自分の母の家に帰れ。あなた方が亡くなった者たちと私に、してくれたように、主があなた方に恵みを賜り、あなた方がそれぞれ夫の家で平和な暮らしができるように、主がしてくださるようにと言った。で、ここで大事なことは、ナオミがですね、帰れて言った、その動機どこにあります？先ほど兄弟がなんか言われましたね、別れた女性をもう一回、取り戻したい。だけど、その甥御さんは、その女性が一番幸せになれるようになってほしい。ハンフリー・ボガードの世界ですよね。カサブランカ。見ました？兄弟見てくださったね。男でしょ？あれ男の美学です。愛した女性が最も幸せになることを願う。ナオミも同じ。ね。自分の嫁に対してですね、その彼女たちの、いわゆる、まあ、幸せをまず第一に考える。帰れ。十節。ところが二人はナオミに言った。いえ、私たちはあなたの民のところへあなたと一緒に帰る。十一節。ナオミは言った。帰りなさい、娘たち。なぜ私と一緒に行こうとするのか。さらに十六節。ルツは言った。あなたを捨ててあなたから別れて帰るように私に仕向けないでください。あなたの行かれるところへ私も行き、あなたの住まれるところに私も住みます。十八節。二人は旅をして、ベツレヘムに行った。まあ、一緒にね、戻ることになったわけです。ベツレヘムに着いた。要するに、ここで二人は旅をする。こちらを選んだ。それから二章の二節。モアブの女ルツはナオミに言った。どうぞ畑に行かせてください。私に親切にしてくださるあの方について落ち穂を拾い集めたいのです。五節。ボアズは狩る者たちの世話をしている若者に言った。これは誰の娘か。これ、わかります？ここに出ているのは、ナオミの意志。それから娘たちの意志。特に、ルツの意志。それから、ボアズ。ね、ボアズの意志。つまり登場人物がこうしたい、ああしたい、こうしなさいというね、人の意思が連続してずっと出ているんです。 で今はたまたまこの2節、ま、2章2節5節までしか見てませんけど、この後ずっと出てくるのは、人が何かを決定する、何かを選び取る、そういう場面がずっと続いてるんですよ。これがルツ記の特徴です。主がこうしたからああした、主の御手の介入があったからどうじゃなくてね、まずお互いをね、顧みて相手の何かを考えるという、その動機から発せられる意思がここに現れてるわけ。エメン。なんか引いてますね。人間と人間が関わるときね、必ずそこに意思の関わりが出てくるわけでしょ。皆さん聞きます、家庭生活ハッピーですか？ご主人との関係ハッピーですか？奥さんとの関係麗しいですか？子供さんとの関係ハッピーですか？姑との関係ハッピーですか？会社の上司との関係良好ですか？部下との関係良好ですか？隣近所の関係どうですか？と考えていくとね、いい？そこにあるのは意思なんですよ。私の意思があり、人の意思があり、ね。その意思と意思がもつれ合う、絡み合うことによって、そこに人間関係が展開する。その人間関係の中で我々はですね、人生が決まっていくんでしょ？じゃない？で、そこに、書類がいるわけで、書類。例えば、諏訪盆地には諏訪盆地の例があるわけよ。諏訪大社の例だか何だか知りませんけど。青森には青森北、ね、下北半島。私、マスコちゃんと北海道からですね、フェリーで渡ってずっと通ってきました。で、恐山も見てきました。ね。あそこには、あそこの例があるでしょ。その書類が世の中の例、この最初にありますね。我々はその幼稚な例の教えに従って歩んでいた。これストイケアと言いますが、その書類が私たちにいろんな思いとかそういうものをね、チラッチラッとこうね、刺激するわけ。で、その中で自分の中に意志がふっとこう生まれるわけ。ああしたい、こうしたい。その意志の関わりの中で人間関係ができてくるんです。そして自分の意思を通そうとすれば相手の意思とガチンコになる。でしょ？そこにもつれるわけよ。なんでご主人が鬱陶しいの？なんで自分の奥さんがなの？自分の意思が通らないからです。じゃない？会社でなんで居心地悪いの？自分の意思が通らないからです。子供ってのは自分の意思を通そうとするだけです。大人っていうのは人の意思と自分の意思の関わり合いを見ながらその状況で振る舞うことができる人が大人です。そうでしょ？私の子供です。病気です。大人がそのまま大きくなる。病気です。子供は自分の意思だけを全てとする。これは自分を神とすることです。我々がこの世の中にあって生きていくとき、その意思と意思の絡み合いなんですよ。その中で社会ができる、人間関係できる、皆さんの人生ができてるんです。じゃない？一番いいというか、要するに楽、あるいはハッピーな、前回言いました天理教の目標何でしたっけ？陽気暮らし。陽気暮らし。陽気暮らしをするための鍵は何？神の意思に委ねちゃうことです。えめ？この地上において横の方向を見ると、いろんな人の意思と意思がぶつかってますよ。意思と意思がぶつかる。その絡み合いの中で欲求不満抱え、あの人が憎い、この人が気に食わない、あいつがうざい、やってるわけでしょ。自分を受け入れてくれる人は、あの人は素晴らしい。自分を拒否されると、もう嫌。子供です。 その意思の中にあって自分というものをそこネットワークの中に自分を置いてるわけよ。そうですね。そこに例えばですよ、いろんなね悪いことを考える人がいる。私の友達でね、某大学の医局内のですね人事構想に巻き込まれたのがいるんです。医者なんですけどね、精神科の医者なんですが、彼は盗聴、尾行、盗撮、郵便番号に癇癪玉が仕掛けられてね、そのうち何されたか、筒持たせが来た。僕に言うの、唐沢君、俺のところに女が来るんだ、女が来るんだよ、モテない絶対。その人は今回あったでしょ、北朝鮮のスパイ、美人ですね。シュリっていう映画見たことあります？女スパイね、北朝鮮の女スパイと韓国の情報機関のね、その男性が恋をしてしまうわけで、今回もそうでしょ。北朝鮮の女スパイがですね、工作員として来ていろんな工作しようと思ったら、相手のこと本当に好きになってしまった。だから工作に失敗してしまった。だから逆に今度北朝鮮に狙われちゃうわけよ。わかります？こういう仕掛けを持ってですね、人が私のところへこう近寄ってきます。でその意思に委ねちゃう。たら私の運命どうなります？私の前に北朝鮮の絶世の美女が現れてね、ふいふらふらふらっとこう、私の人生どうなります？キム・ジョンイルさんにやられますよね。意思が働いてるんですよ、意思が。ですから私たちはそのどの意思に自分を委ねるか、この選択によって我々の人生が決まってくるんです。でしょ？ならば最も有力で最もパワフルで最も完全な意思は誰の意思？神です。この意思に委ねとけばいいんですよ。その意思に委ねてればあとは楽勝です。あのね、日本キリスト教のね、前回言いましたね、予言喫茶っていうのができたって話しましたね。予言喫茶、予言しますからお茶飲み来ないみたいな。で、主役を言われます、予言、個人予言するんだって。なんであんなものが流行るの？不安だからです。不安だからです。自殺者が今34,000人、15年連続です。日本先進国ナンバーワン、 HIV の感染率も先進国ナンバーワン。去年はもう千何百人になってますよ。いわゆるエイズですね、 HIV。 みんなその意思を用いてどれを選ぶか、その身を刈り取ってるわけでしょ。意思なんです、全ては。私たちがどっちを選ぶかが我々の人生を全部決めてるんですよ。クリスチャンにとって最も安楽な陽気暮らしの道は主の意思に委ねてることです。なぜ？神の意思は私たちに災難に合わせたい、私たちを祝福した、これからするんじゃないよ、もうしたってエペソ書に書いてある。そして私たちが生きる日の限り私たちを良きもので満たしてくださりたいんです。これが神の意思でしょ。これ委ねておくんです。人生の担保です。わかります？保証人です。皆さん、もしね、アメリカ大統領が私のね保証人だったらね、いくらでも借金できるでしょ。同じ、我々の保証人は神です。ですからそこに任せておけばあと心配ないんだって。多少マイナーな失敗するよ。だから僕も裁判やったって話したでしょ。ね、ちょっと色気が出ちゃいまして1200万ほどその後もいろいろあります。だけど 個々のそういうもので我々人生右往左往しないんですよ。なぜ？一番大きな意志の中に入ってるからです。だから行く先はもう明確なの。要するにね、川がある長い、広い川があってね、いいですか？そのもう一つ狭い川があってね、でこっちはドブへ行くわけ。東京湾ね、ヘドロの中へ行っちゃう。で、こっちの川はですね、豊かに流れて、ね、綺麗な海へ行く。で、私たちもし、意志の使い方を間違って、この狭いヘドロ行きの川にボート浮かべちゃったら、そこでどんなに頑張ったって、絶対そのヘドロの中に入ってちゃうんですよ。だけど私たちがこっちのね、綺麗な大きなね、流れにいれば、多少その中で右往左往しようと思う。ね、例えば岸にポコッとぶつかっちゃった、あるいはこう岩が出っ張ってそこにボンとぶつかっちゃったとしたって、そこの流れに委ねてれば必ず海に行くんです。でしょ？その決定は我々に委ねられているわけだから、クリスチャンにとってまず鍵は何か、この神の意志に委ねちゃうことです。まずは大きなその中にポンと、あと細々したのはある意味でどうでもいいんです。なんで私この話をしようかと思ったのかと言いますと、サイトの掲示板にですね、神の意志と人の意志がどうのこうのという議論があったんですよ。で、クリスチャンよく言うでしょ？御心を行うとか言ってね、神の意志を行う。で、神の意志って何だろうかって考え出すのね。わかんなくなっちゃう。神の意志ってのは何か我々から離れてここにポンとあるもの？あるいは私たちがなんかね、一生懸命ね、こう探ってですね、ようやく例えば数学の定理みたいにね、考えて考えて考えて考えて与えられるもの？ No。 神の意志はもうあるんです。どこに？私たちのうちにです。我々神の意志を求めるのが遠くにある高邁なね、高尚なものを求める。そうやってる限り絶対満足がないです。また自分が神の意志を行ってるかどうか、いつもビクビクおどおど。ある人言いました。綱渡りしてる。落ちないようにこうやってね、神の意志から落ちないようにこうやって綱渡りをしてる。こんな生活やってられる？ No。 私たちは大きな流れの中にポーンと浮いてればいいんですよ。えめ？そこに書きました。もともとね、人というのは神の形に作られた。そしてね、異邦人のね、心にすら神の律法が書かれていると書いてある。ロマ書見てる、ロマ書。ロマ書2章。ロマ書2章のですね、14節。言っときますけど、律法っていうのは我々と関係ないんですよ。勝手に律法を作って苦しくなる人いっぱいいますけど、律法というのはね、先に見ましょうか。詩編147編見てください。これはあくまでユダヤ人に与えられた。いいですか？主はヤコブに御言葉、イスラエルには掟と裁きを告げられる。律法を与えるということです。主はどんな国々にもこのようにはなさらなかった。裁きについて彼らは知っていないって言ってる。つまり律法を与えたのは誰に与えたわけ？ユダヤ人です。アブラハムの子孫です。我々異邦人は律法とも関係なかったんですよ、皆さん。なのに律法を勝手に作っちゃうのね、日本キリスト教で。クリスチャンになるわけ。さあ、そうで、ローマ見てください。そういう異邦人である、いいですか、私たち、14節、律法を持たない異邦人が生まれつきのままで律法の命じる行いをする場合は、律法を持たなくても自分自身が自分に対する律法なんだ。彼らはこのようにして律法の命じる行いが彼らの心に書かれていることを示している。彼らの両親も一緒になって証しし、彼らの思いは互いに責め合ったり、また弁明し合ったりしているって書いてある。つまり我々、律法を持っていない私たちにもあるんです。どこに？両親です。 ですから私たちがいい自分のこのね心の中の良心、良心はマラキ書では霊の名残とも言われています。堕落の結果霊は死にましたね。しかし霊の名残として良心がある。この良心が安息している限り私たちは律法に従ってるんですよ。えめ、これはいわゆる自由裁量権ね、私は自由裁量権あるいは任されている領域と呼んでいます。つまり神の御心をいい、なんかねここに書いてある通りなんかカチカチになって行うんじゃなくて、私たちのこの心の良心が安息している限り許されているんです。そしてそれはね人によって違う。ある人の良心はすごく弱いんです。だからちょっとしたことですぐあもうダメ、些細なことですぐ罪定め、要するにそういう人狭いの生きてる領域が。だからその人たちにドクタールークがやってるようなことをやれって言って無理です。映画温泉女の子と遊ぶいろんなことね、それは私と同じことやれって無理よ。私は広いんだよ。自由の領域が広いんです。だけど狭い人がいるわけ。天理教へ行ってさ、みんなで記念写真してくる。ああいうとこ行っただけで汚れを覚える人もいるんだよ。なぜ？良心が弱いからです。ですからパウロは14章で言ってますね。信仰によらないものは罪だ。逆に言えば信仰によるということは良心が咎めていないということです。だから私たち自由の領域っていうのは自由裁量権の領域があるんです。いつも神を、これから私は昼を食べます、お昼を食べます、ラーメンにすべきですか、チャーハンにすべきですか、わお、食いたいもの食え。パウロそう言ってるじゃん。ある人は肉を食べる、備え、偶像に備えた肉食べても汚れを受けない人もいるんですよ。ある人は野菜だけを食べる。私たちのその領域は良心がね咎めない限り許されているんです。そしてさらにですね、ローマ8章言ってください。6節見ると、肉の思いは死であり御霊による思いは命と平安である。というのは肉の思いは神に対して反抗する、それは神の律法に服従しない、いや服従できない。肉にあるものは神を喜ばせることができない。ここで肉にあるということ、いいですか、大事なこと。人というのは神の形に作られる、そして良心には律法が書かれているんですよ。そしてさらにクリスチャンの場合には霊が生きています。ですからもっとこの良心に対しての感受性が豊かになっているわけで、この時に自然な人ね、自然な人のあり方、ある意味でアダムの状態ね、この状態は許されている状態です。ですから神と逆らっても対立しないんですよ。例えばラーメン食べたいって、自分がラーメン食べたいって欲求出たとしますよね。神の意思と対立します？あるいは神のお墨付き得なきゃいけないわけ？の欲求はあるんだよ。食べればいいんで、そのまま、その通り自然のままに込み上げてくるものは許されているんですよ。汚れていると思うものに対してだけ汚れるんです。だからそこは自由に許されている。ですから自然の人と神の律法というのは対立しないんです。何が対立するわけ？肉です。肉です。肉っていうのは自然の状態から落ちちゃってるんです。で、クリスチャンがね、いわゆるこのカチカチクリスチャンになってしまう。いわゆる律法を与えられていないのに律法的クリスチャンになるでしょ？自家製の律法いっぱい作るわけよ。あれしちゃいけない、これしちゃいけない。すごいね、あるところの聞いたけどさ。あれは、肉？霊？どっち？肉です。クリスチャンとして綺麗に生きる、ね、模範的に生きる。これは何？肉です。なぜ？自然じゃないんですよ。 だからクリスチャンが違和感を与えるんです。先ほど今日で言われましたね、誰かに見っけて御言葉をねぶつけていく、あるいはみんなが初詣やってるところにこうやって棒の先にスピーカー立ててね、神を信じなさい地獄に落ちると、いやあれどう、違和感があるでしょ、人として違和感があるんだよ。去年私諏訪湖の花火見てたんです、気持ちよく諏訪湖端でね。そしたら凱旋者、神を信じよう地獄に落ちるってバンバンバンバンスピーカー鳴らせる来たわけよ。なんだこれは、あんなもの人が聞くと思う？花火見て気持ちよくしてんだよ。もしそこにイエス様いたらどういう風にしたと思う？イエス様は喜ぶ者と共に喜び、悲しむ者と共に悲しめって言ってるんだよ。花火一緒に楽しんだんです。言ってること何言ってるか分かります？今のいわゆるキリスト教徒っていうのがいかにおかしいかということです。盗作してます。この自然さをなくしてるんです。自然さをなくして何かね、こうルール、決まり、そういうもので固まってしまっている。だから違和感を与える。それが昨日見た20世紀少年の友達という宗教。あれとそっくりです。顔つきがみんな同じになる。言ってることがみんな同じになる。気持ち悪い世界です。我々は大いに個性的になるべき。パウロはパウロ、ヨハネはヨハネ、ペテロはペテロでしょ？御言葉見ればわかりますね。違っている。だけど、それをみんな同じにする。これは盗作です。そして神の意思を行っている。私は神の意思を行っている。あなたは神の意思に逆らっている。人が救われると思う？救われるわけがない。我々はいい？人の意志と神の意志がですね、もし調和しているならば、肉の思いは死、御霊による、あるいは霊の思いは命と平安である。ですから私たちは平安、喜びがあれば、自動的に神の意志と調和してるんです。もっと言うと、楽しめていればそこに神の意志が成就しているんですよ。私この田舎行ってですね、同級会やりました。いいね、昔の初恋の相手とまた再会できる。ジャンコって言うんですけどでみんなでね、二次会行ってまたカラオケやるわけよ。楽しいでしょ。中学校です。楽しいでしょ。でね、こう言われる。唐沢はね、中学校と後半ね、やばかった。15、16、17と私の人生暗かった。もう虚しさの極みね。で今はね、なんか違うっつうんだよ。人を豊かにするっていうの。なんかどうしたんだお前はみたいなね。だからなんていうのかな、その雰囲気、さっき言った今日で言ってオーラがあるらしいんです。オーラがね。でこれって別にフリしてるわけじゃないのよ。内側が喜んでる時自動的なんです。だから自分がオーラかもしれないの分かんないのね。ただ女子学生もそう言ってくれる。先生若いし輝いてます。へえ、そうなのみたいなさ。我々はいい？平安と喜びがあるとき自動的に神の人一つなんだよ。そのときにはオーラが出るんです。輝くんですよ。そして周りの人をハッピーにできるわけ。ハッピーできる。ハッピーにできるっていう、これは何かそこから流れたものがその人に触れるからです。福音っていうのは、私たちが朗々と神学、我はこれを信ず、我はこれを正しい教えをする。違う。そこから何か醸されるものがある。暗い人っていうのはもうすぐわかる。暗いオーラ。その、わかるの？暗さが漂ってるのね。 陰険なやつは陰険なオーラ、自己主張の強いのはその人の匂い、そういうものがもう漂う。これごまかせないですよ。本当にリッチな人はリッチなんです。リッチ。貧困な人は貧困です。これ別にお金があるかどうかってことと関係ないのよ。お金がどんなにあっても貧相です。お金がなくてもリッチなんですよ。わかります？心が何かを醸すんです。でこの時に私たちの意志と神の意志は一つだから、もしね、この時私が何かを決めたとしますよ、その時には自動的に人をハッピーにする意思決定がなされる。でそれは自動的に自分をもハッピーにする。さっきのナオミと同じね。ナオミはルツのことを幸せにしたいから私の元を去れって言った。だけどルツはナオミのことを思って私はあなたについていくと言った。そしてまたルツはあの畑に出て行きたいと言った。でそこでボアズはそのルツを見て、あの子は誰なんだと言った。その関わりの中で究極的にボアズはルツを迎えるわけでしょ。そしてその血筋から誰が生まれるわけ？救い主イエスです。ですからルツ記にあるこの人と人との意志の関わり、あくまでその人が主役であるかのように動いていますが、その意志を用いて神はご自分の計画を成就している。もしボアズがルツを迎えなかったらどうなった？イエスはこの地上に来なかったんです。このようにして神の意志は私たちの意志の中で、あるいは意志を用い、あるいは私たちの意志と神の意志があやなされて、私たちの人生が決められていくんですよ。えめ？神の意志がなんか人工的に外側にある。私の意志はこっちにある。だけど神の意志を選ばないと呪いの道に入っていってしまう。怖い。こういう歩み方、どこでしてる？このナオミとルツ。してないね。互いに相手のことを考え、相手のね、益を思いながら、そして、ボアズもルツに憐れみを覚え、慈しんだわけでしょ？で、ルツも、そのナオミが言う通り、ボアズのね、足元にひれ伏したわけでしょ？そういう麗しい光景の中に、働いているのは、一見人の意志ですが、それを神は許してるわけよ。それが神の意志に沿ってる。だから彼らはね、何か窮屈なね、日本キリスト教徒的生き方をして神の意志を行いましょうとかやってたの？違う。極めてナチュラルに生きていたんです。ええね。何の力みもないです。そうでしょ？ナオミはルツの再選を考えた。しかしルツは、私はあなたの神のね、そこへ行きたいと。そしてまたあの畑へ出て行ってボアズの目に留まる。ボアズはそのルツに憐れみ、慈しみを覚える。そして妻に迎える。どこに人工的な要素があります？極めて自然なんです。えめ？これが神の豊かさです。私たちがもしね、この心が主に全部委ね切っていれば、私の意志が神の意志なんです。外へ求めてあれかこれかじゃないって聞かれるんで、僕、ルークさん教えてください、これこれこれこれのことを私はしたいと思いますが、これは神の意志だと思いますか？知らねって。わかるわけないじゃん。私はあなたの神？わかるわけないんだよ。おかしな質問する人いっぱいいますよ。私はこれからこういうことをします、神の意思かどうか。あなたが知ってるはずなんだよ、本当は。我々ね、外に探すんじゃない、私の内にある。なぜ？ですね、第一コリントのですね、あ、ここ書いてある、書いてある。2の16。第一コリント2章16節。ちょっと見てください。こう書いてある。御霊を受けている人は全てのことをわきまえるが、自分は誰によってもわきまえられない。 でもうちょっと言うとね、14節見るとですね、生まれながらの人間、これね、魂の人です。あの新改訳ね、意訳が入ってるんですけど、生まれながら、これは魂の人は神の霊に属することを受け入れない。それは神、彼には愚かなこと、それを悟ることができない。なぜなら霊のことは霊によってわきまえる。御霊を受けている人は全てのことをわきまえるが、自分は誰によってもわきまえられない。一体誰が主の御心を知り、主を導くことができたか。ところが私たちには、いいですか、これキリストの心って書いてあるね。違う、思いです。キリストの思いがある。えめ、我々はもうキリストの思いを持っている。外へ探すの、これは青い鳥症候群です。ルークさん、決めてください、これが神の御心かと。僕そういう人を思う、あのが来るとき、あ、この人は不安が強い人なんだなって見てるわけ。自分が平安じゃないから聞きたいんですよ。で、安心を得たいんです。保証を得たいんです。本当に安心してる、聞く必要がある。例えばですね、私が今ですね、大きな、クルーザーかなんか乗ってたとします。乗った、この船沈むと思いますかとかで聞く、頭おかしいと思われるでしょ。私たち船乗ったらそこで安心してるだけでしょ。同じよ、神の御子のさっき言ったように委ねちゃった人にとってはそこで安心してるだけ。なぜ、もう私の中にはキリストの思いがある。だから私の中に思いが、いろんなものが込み上げる、浮かんでくる、キリストの思いなんですよ。もちろん敵がいろんなものを巻きますよ。世の中のものは刺激しますよ。肉が刺激します。しかし私たちは基本的に神との調和、平安と安息があれば、その思いは誰の思い、キリストの思いと一つです。あるいはキリストはそれを許してくださってるわけ。一見私の思いなんだけど、許してくれてるわけ。委ねてくれてるわけ、我々に。えめ、すごいことですよ。私たちはもうすでにキリストの思いを持っている。どこに探すの？内側です。レイクランドリバイバル、皆さん行くの？フロリダまで行って、なんとかっていうおじさんに聞くの？入れ墨全身に入れてピアス入れてるおじさん。金歯金粉やるおじさん。最近奥さんと離婚しちゃったって、そういうおじさんのとこ行って個人予言とか受ける？ No。 皆さんのうちにキリストの思いがある。この思いは内側から我々に神の思いを伝える。先ほど兄弟が祈られました。神は御心のままに私たちのうちに願いを起こさせ、成就するに至らせるのは神である。ピリピ 2-13。 私たちのうちに起きてくることは何？です。もっと言うと、私たちの思い、私たちの意志と神の意志は一つなんです。切り離せないの。えめ、さあそこでね、具体的にですね、ヤコブ 4-15 を見てください。ヤコブ 4-15 でこう言ってますね。我々はいい大きな姿勢として、まあ、あなた方のことはね、14節、あなた方には明日のことはわからないと。あるいは異本、明日あなた方の命はどのようなものであるかわからないって言ってるんです。あなた方はしばらくの間現れて、それから消えてしまう霧に過ぎないと言ってるんです。むしろあなた方はこう言うべきだ、主の御心なら私たちは生きていて、このことをまたはあのことをしよう。このスタンスをまず取ればいいわけ。これは大きな主の流れの中に自分を委ねてしまうということです。その中で細々したことを、私たちはもうね、一つなんですよ。ヤコブ 1-8 見てください。いいですか？ここにね、こう書いてある。6節。ただし少しも疑わずに信じて願え。疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようだ。そういう人は主から何かをいただけると思ってはならない。そういうのは二心のある人で、その歩む道のすべてに安定を欠いている。なぜ信仰が揺らぐの？二心だからです。二心というのは自分の心が分裂してるんですよ。 わかります？見る自分と見られる自分に分かれて、絶えず自分を定め、罪に定め、自分はこうだ、ああだ、自分を測っているんです。前回言いましたね。私たちが本当の自由を味わえる鍵は何でしたっけ？自分の測りを捨てることです。自分を測らないことです。測らないということっていうのは心が一つなの。思いが一つなの。願いが一つなの。この時、私たちもしそれがね、主のものであれば、あるいは主の領域で許されたものであれば、良心は咎めません。むしろ楽しめます。楽しめます。喜べます。えめ？その時私の心は確信を持ってんのよ。確信っていうのはね、信じる、信じる、信じる、信じる。これは怖いよ、これ。信じたら、その人は力抜けるの。あのね、いい？プールにね、浮かべない人っていうのはね、もがく人です。泳げない人っていうのはバタバタバタバタもがくから沈む。力抜けば浮くんだって。だから私は今潜るのが難しい。浮いちゃうんだもん。そうでしょ？自然と浮くんです、人間は。その浮いてる時にですね、私はただこう、ほわーっとしてね、水と一つなんですよ。で、水と一つってこう、ぷかぷかぷか、気持ちがいい。気持ちがいい。浮いてる感覚ってのは最高です。なぜ？子宮復帰願望。人間ってのはね、お母さんのお腹の中に戻りたいんですよ。なぜ？水に浮いてるだけでいいんです。わかります？その時に委ねている。確信を持つっていうのは委ねることです。ぷかぷかと浮いてることです。休んでることです。ね？信仰っていうのは簡単ですよ。力抜いて受けばいいんです。力抜いて。これが一つの心です。自分を裁かない。僕は今浮いてるんだろうか浮いてないんだろうか。こんなことやってて浮いてていいんだろうか、沈む必要があるんじゃないだろうか、神の訓練によって沈んでしばらくは苦しい思いした方がいいんじゃない、アホかと。こうね、いっぱいいるよ、自作自演のわけわからん。もっと苦しむ必要がある。おかしい。私たちはこのね、水の上でぷかーっと浮いて委ねている。その主の御手の上で浮いて委ねている。この時、一つの心。心が分裂していない。一つになった。一番楽です。楽です。これが私たちの命を育てる心。そしてその時にですね、キリストの思いが、我々のうちに御霊がいるんです。私たちの心に反映するの。もともと思いを持っている。で、そのことによって私たちは意思決定をするわけ。あのことをしよう、このことをしよう。で、そのした意思決定の結果、言動があるね。実が生まれるんです。必ずもし御霊と、あるいは主の思いと一つであるならば、周りの人も潤されます。いいですか？人を不幸にする人ってのはいるんで、世の中に。疫病神。死神。人と人との間を裂き、人と人との間にトラブルを生み、こういう人が必ずいます。そういう霊によって動かされている。わかります？これは誰の思い？主の思い。の主は平和を作る。平和が生まれるんです。もしそこにいがみがいがあっても、そこに主の霊があれば一つになっちゃうんだ。この前奈良のお話しましたよね。あの仏教徒のやや癖のあるおじさんね。俺はキリスト教嫌いだ。キリスト教嫌いだ。私も嫌いです。キリスト教の方は嫌いです。あれは人間を不幸にする。人間を狂わせます。私は仏教の方が好きです。道元の方がはるかに好きです。道元の消防現像、現状公安の巻を私が朗々と言ったわけ。そろ、え、だそもそも 心を開いてね、一緒にワーシップ歌い出しちゃったの。わかります？で、今度はね、俺も初めから一緒に仲間に入れてくれって。キリストの命ってのはその場を勝利しちゃうんですよ。そしてその共にその人を巻き込んで一緒に主を褒めたたえちゃうわけ。ワーシップ歌ってんだよ、仏教徒が。ハレルヤ。私たちの福音っていうのは、非常に自然に人間関係の意思と意思の関わり合いの中で流れていくんです。そして自然とその人の心を溶かします。その人の心をほぐします。その人の心をハッピーにします。エメン。ハッピーにするんです。ハッピーにしたものが周りを潤していくわけ。これがエゼキエルがあったの神殿の幻です。水がどんどん深さを増していくんでしょ？我々はそういうね、生き方ができる人たちなの。普通のおじさんおばさんですが、私たちのうちにいます方はどういう方？宇宙の創造主です。我々が力抜いて、ね、内側にいるキリストの思いがふっと私の思いにふっとこう移る。その思いをふっとこうね、行う。自然と神の意志がなされ、神の統治が地上に成就してるわけよ。えめ？この時私は成就させてます。私は神の主権の代行者です。やらないよ。人は逃げるってそんなことやってる人。主はこう言われる終わりの時の幻予言を語ると。シンディ・ジェイコブとかピーター・ワーグナーもそのなんか、なんとかリバイバルにどうのこうの賛成して、あるいは反対してて、めちゃくちゃになってます、今。私は言った通りでしょ？はっきり言います。これから日本キリスト教も世界キリスト教も混乱です。わけのわからんものはどんどん起きてきます。振り回されます。消耗します。しかし、私たちの歩みはそういうものによらない。浮かんでいるんです。浮かんでいる。そして流れている。流れている。この大きな川の流れの中で流れている。そして私たちはその中でね、神の意志を自然と行ってしまう。ヘブル 8-10。ヘブル書 8-10。いいですか？それらの日の後、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主は言われる。私は私の律法を彼らの思いの中に入れ、彼らの心に書きつける。今どこにあるの？神の御心は。私たちの心です。自然とその心に浮かんでくる。自然と神の導きがあらわになる。その時私の内側は喜びで満ちる。詩篇16-5。詩篇16-5節、6節。5から見ましょう。主は私への譲りの辞書、また私への杯だ。あなたは私の受ける分を固く保っていてくださっている。誰が保っていてくださる？主。はかり綱、いいですか？はかり綱は私の好むところに落ちた。ハレルヤ。あまり嬉しくない？はかり縄は誰の好むところに落ちたって書いてある？私の好むところに落ちた。ですから私たちが単純に主に願い求める。主はあれが欲しいです。はかり縄は私の好むところに落ちるんですよ。Anything you ask. 私の言葉があなた方のうちに住み、あなた方が私のうちに住んでいるなら、何でも願うものを求めよう。それが与えられるであろう。それを叶えてあげる。誰の約束？イエスです。誠に私への素晴らしい譲りの地である。私は助言をくださった主を褒めたたえる。助言って誰がくれるの？個人予言の誰がくれるの？予言喫茶行く？わお。主イエス。誠に夜になると私の心が私に教える。誰が教えるって言ってんの？よく読んで。私の心が 私に教える。なぜ私たちの心と心の一部が重いですよ。これは主と一つだから。新しい心が植えられたからです。そこには神の律法が書かれているからです。だから私たちはこの心が、自分の心が私に教える、あのことこのこと。私はいつも私の前に主を置いた。主が私の右におられるので私は揺るがない。それゆえ私の心は苦しみ、私の魂は、なんて書いてある。それゆえ私の心は喜び、私の魂は楽しんでいる。私の身もまた何、安らかに、ストレスじゃないですよ、安らかに住まおう。ハレルヤ。まことにあなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたの生徒に墓の穴をお見せにならない。あなたは私に命の道を知らせてくださる。あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみが常しえにある。これが私たちの生活です。この私たちの意志と主の意志が一つであったとき、我々は健やかになれるんです。健やかさっていうのがホーリネスです。ホーリネスって病気ばっか作ってるでしょ、あのこんな変な自殺した牧師ね。ホーリネスでしょ、ホーリネスっておかしいのよ。ホーリネスっていうのは健やかであるということです。健康であるということです。喜んでいるということです。周りをハッピーにするオーラに満ちている。我々はここを経験できる約束の民です。祈りましょう。ハレルヤ。おー、Thank you, Jesus.主を感謝します。罪の中に死んでいた私たちに対し、主のあなたはボアズのように、ルツを見初めたボアズのように私たちに目を留め、私たちを慈しみ憐れみ買い取ってくださったことを感謝いたします。私たちはルツのように、モアブの女、違法の女でありました。この世の諸霊のもとで愚かな歩みをしてきたものでありました。そして自分がその束縛にあることすら気づかずにいたものであります。そしてヘドロの海への川の中でもがき、焦り、イライラし、自分の悪臭を放っていたものであります。しかしあなたが私たちに目を留め、私たちを買い取り、ご自分の修行としてくださったことを感謝します。この大きなあなたの御心の流れの中に私たちを浮かべてくださったことを感謝いたします。ハレルヤ。おお、神の意志と人の意志、これを神学的に頭で論じて何の意味があることでありましょう。大事なことは、主よ、私のうちにはすでに新しい霊と新しい心が与えられ、そこに律法が書かれ、あなたの御心がそこにあることであります。 私たちはすでにキリストの思いを持っております。ハレルヤ。あなたの御心をどこを尋ね求めればよいのでありましょう。あの聖会、この聖会、あのリバイバル、このリバイバル集会、愚かなもの、主よ、私たちのうちにこそあなたの御心があることを感謝いたします。私たちはキリストの思いを持っております。さらに私たちはキリストの霊を持っております。主よ、あなたの霊であるこの御霊が、キリストのうちに住まわれたこの御霊が私たちのうちに住んでおられ、キリストを実体化し、キリストを明かしされ、御言葉を語り、御業を私たちに告げ知らせてくださることを感謝します。青い鳥はどこにいるか、青い鳥を探し求め、あの森、この森の中をさまようことがないように、私たちのうちにいてくださることを感謝します。そしてごく自然な、非常に自然な、この自然な導きの中、流れの中で、あなたの思いが私の思いに反映され、心に移り、それがあたかも私の願いであるかのように、あるいは私の願いをあなたは許され、ご自分の意思をそこに委ねてくださることすらしてくださることを感謝します。このようにあなたの意思と私の意思が相互に関わり合うとき、あるいは相互に委ね合うとき、服し合うとき、溶け合うとき、私たちは平安と安息に満たされることを感謝いたします。このとき私たちを通してあなたのオーラが輝き出るでありましょう。どうぞ主よ、私たちが自分の悪臭を放つことがないように、またあたかも自分が何か貧しいものであるかのような、貧弱な様を晒すことがないように、私たちは全宇宙を作られた神を相続したものであると、宇宙の全あらゆる豊かさ、富の根源である方を財産、私業として得たものとして、あなたの財産を託されたものとして、私たちは自分の意思を用います。主の御心ならば、明日も流らえて、あれもしよう、これもしよう。主よ、私たちの心はあなたの心の繁栄であることを感謝いたします。そして夜、私の心が私に教える。おお、何ということでありましょう。この心の中、主よ、御霊がおられ、その命の光によって私たちの思いを導いてくださることを感謝いたします。あなたの御思いは完全、魂を生き返らせ、私たちを潤し、そして慰め、楽しませる御心を感謝いたします。私たちが肉の思いを主張するのであれば、お互いの関係は分裂、亀裂、貧しいものとなることでありましょう。家庭も荒れるでありましょう。しかしよ、あなたの思いと一つであれば、私たちの心に平安、良心がとがめることがなく、私たちは全てを託されたものとして自由に願い求めるのであれば、計り縄が私の好むところに落ちた、この状態が私たちに展開するのであれば、私は周りを潤し、周りが潤されれば自分が潤され、ますます輝くでしょう。そういう豊かさ、富 を輝かすものとして、そのような神のオーラを放つものとして私たちを選んでくださったことを感謝いたします。どうぞ口先のことはもうやめましょう。正しい教えをし、そういうつまらない愚かな議論、これらのものから私たちを解放してください。誠に豊かさを、あなたの豊かさを醸すものとしてくださいますように。ハレルヤ。そして周りの人が私たちを見るとき、彼らはどのような宗教にとらわれていたとしていても、そのオーラによって彼らの心は温められ、ほぐされ、私たちに対して心を開くでありましょう。それはキリストに対して心を開くことであります。この奈良で出会ったあの方もすでにあなたを受け入れたと信じます。あなたを認めたことを感謝いたします。意識の上ではまだ仏教徒であるでしょう。しかし霊はすでにあなたのものであります。福音は必ず勝利いたします。このようにして私たちが出ていくとき、どこでもあなたの豊かさをそこで流し、あなたの香りを放つとき、魂があなたへと獲得されることを感謝いたします。ハレルヤ。私たちはキリスト教徒を増やすつもりはありません。愚かです。私たちは神の霊を宿し、神の命を宿した器を得たいと。ハレルヤ。主はあなたを褒めたいます。その仏教徒が言われました。キリストは自己犠牲においてブッダよりも優れていると。これが彼の信仰の言葉であります。その通りのお方でありますから。ハレルヤ。どうぞそのような誠の祭司の務めを、あなたの豊かさの中で大いなる余裕、あふれ余る富、そのようなゆとりの中でなすことができますように。私たちはそのようなものとして召されたことを宣言いたします。ハレルヤ。に委ねます。主はあなたの御心を感謝いたします。私たちが生きる日の限り、良き者が私たちを追ってくるでありましょう。私たちが願いを求めるものは何でも叶えてくださる、この約束を感謝いたします。そして私たちはますます満ち溢れば豊かなものとされば、ハレルヤ、イエス、ハレルヤ、Thank you, Jesus! Hallelujah!
Oh, you're the highest star. Yes, Lord, you're the highest star. Yes, Lord, I'm sorry. Yes, Lord, I'm sorry. Yes, Lord, I'm sorry.Thank you.
Yes, Lord. Hallelujah. Lord of glory. 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 Lord of glory.
あなたの御言葉、すべてがすでにキリストにあってアーメンとされたことを感謝します。これが今私たちの上にお言葉通り好みになりますようにと、主の名によって祈ります。ハレルヤ。